生活力向上委員会ポッドキャスト13期、今回のお相手は夏バテで飲み物飲みすぎてお腹壊し気味のトモリンと、
夏休みが始まってウキウキしているユーミン君と、
夜の数は気持ちいい持ってるお母です。
以上のメンバーでお送りします。
はい、
最近ちょっとですね、高い気温の時が多いんですけども、皆さんどうお過ごしですかね。私はちょっと冷たい飲み飲みすぎてたまにお腹壊すんですけど、
つい最近意味不明の高熱に見舞われまして、
うん、意味不明のですか。
はい、頭痛もないし、
うん、
だるいっていう気力もない。だからただ熱が高いだけで、
うん、
持てってるだけで、
熱持てそれもしかすると、まあ、熱中症の一種なのかもしれません。もう、
なんか先生とかからには熱中症になるようなことあった、うんうん、っていうふうに聞かれたんですけど、前日とかにもずっと家に行って水分取ってたり、
うん、
暑ければ涼しいところにいるようにしてたんで全然ないって言ったんですけど、
うんうん、もしかしてなんかで熱が体の中に溜まってしまったのかもしれないですね。
あ、
私の場合はちょっと平熱が高いもん、あまりそのマックスには上がらないんですけど、うん、その37度前後にと水する時はあるんで、その時には熱はこもってるなみたいな感じなのかもしれませんね。熱中症は結構ね、知らぬ間にちょっとなってる場合が多いので、
やっぱ知らぬ間っていうのは怖いですよね。
そうなんです、知らぬ間っていうのがね、だから自分が自覚しなくてもなってる場合も多いので、
一番大変な症状って捉えていた方がいいですね。
これからやっぱりあと 1,2 ヶ月この暑い時期が続くんで、やっぱり気をつけとかいけないですよね、うん、特にやっぱり室内とかで行けたら安心しちゃうんです、結構これがね。
日差しに当たってないだけで大丈夫だろうと思っている人がなんか多いと思うんです、うん、
多いんですけども、
ちゃんと水分を取ってきてくれですね。
はい、それではアプリデビューの方を開く、のアプリは何でしょうか。
今回のアプリは英語系のアプリなんですよ、たもっちゃんの嫌いな。まあ外国で、ネイティブにと言いますか、はい、本当にこっちではこう言うんだよみたいな言葉っていますよね。例えば、私にやったりしないってどういうかわかりますか。
え、やったりしないで、
はい、
急に言われてもわからない。
いや、ちょっと急に、まあ
急にだとちょっとわかんないかなと思うけど、まあ、あっちでのネイティブの言い方って考えてもわかんないんですよ。知らなきゃ。
スラングというやつですか。
スラングとは違って、
特有の言い方ありますね、そういう。
特有のなんか、日本語でもなんかありますよね。
はい、
絶対に外人が聞いたら間違うのが、日本全然何々ないっていうのが普通じゃないですか。
はいはい、そう
全然飲むものがないよだと、ほとんど全く飲むものがないんだって感じになります。
なりますね。
でもさ、今って全然何々あるって言いません？
そうですね。今の言い方ではそうですよね。
普通は全然の後に否定きますよね。全然何々できないじゃんとか、全然何々ないじゃん。
はいはい
はい。
そういうのってやっぱり、日本語的なものじゃないですか。
はいはいはい。
英語にもそういうものって、直訳したら絶対日本語でその意味にはないでしょっていうのもあるんですよ。でも実際そのワードを外国の人に言えばその意味で通じる。やっぱり、そうですね、話すにはそういうのも必要です。
言った方がいいですね。
一番最初に言った私に八つ当たりしない英語でDon't take it out に言います。
おお。
で、やっぱり一つじゃ話にならないと。 自分の言いたいことを相談したらいいなとか、
うん、
このフレーズどうやって言うんですかみたいな質ですね。そういうの
ありますね。はい、
ありますよね。そういうのが、まあ実際にじゃあ使いたい、使うのはもちろん練習がある程度必要だ
ですね。
でフレーズでリスニング力のチェックや一緒にワードを覚えられる、
うん、ほうほうほうほう。それもまたテストとかとも違って具体的にお話しするときに役に立ちそうな感じ
ですよね。でまあ今言ったとにかく今回紹介するアプリの概要と言っていいんですか。アプリ名はリアル英会話って言います。リアル英会話だと、
はい、
本当にリアルに、例えばあのフレーズってやっぱり、例えば日本語であの漢字一つ覚えてもいないのと一緒で、やっぱり一緒に大体ついてくる感じってありますよね。
そうですね。
学校の先生とかも漢字一文字で覚えてもいないし、ちゃんと英語で覚えないといけないって言われます。
そうですね。まあ、そういう表現が、やっぱり日本語でも難しくてですね、もうそこは引っかかっとるわけです。もう、これが弱いというわけですが、やっぱりそれでいかないとですね。
まあ、そういうわけで、このリアル英会話、良いところがいくつか、まず、あのフレーズは一日に一つぐらいずつ更新されます。
ほう。
つまり自分の新しい情報がどんどん入ってくると。日々新しくなりますしね、言葉なんて。このフレーズなんて言うんだろうって迷ったら相談できます。相談と質問ですね。で、あの、その相談する相手の名前、テリー先生って言います。
ほうほうほうほう。先生がいるんですね。
テリー先生っていう方がいて、迷ったらテリー先生に質問し、というわけ。実際僕もね、長い間使ってて、が質問したことあります。うん、なんですけど、うん、まず、返信がまず早いんですよ。
へー。
なんて言うのって質問したら、1時間後くらいに返信来るくらいのスピードで、やべ、早いなと思って。あと、他の人が、テリー先生になんて質問してるんだろうでしょう。それもちゃんとアプリ内で見れます。例えば、ある人がね、質問しました。なぜ僕だと分かったのって文章をしました。その返答がちゃんと出て、How did you know it was me? という、なぜ僕だと分かったのっていうのの英語版です。
なるほど。
まあ、雑に直訳せば、How did you know で、どうして分かったのって意味で、それは私だったの。となるので、まあ大体、これは、意味になります。場所を交互にしませんか？で、なんかニュアンス的に難しいですけど、電車の員掛けのボックス席に座っていて、両方対面、二人で座るときって、対面になって座るのって、なんか嫌じゃないですか？
うん。
どうせなら斜めに欲しいですね。
うん。
うん、それを、英語で質問するか、どう言うでしょうっていう話。今の、do you mind if I switch the price with you 感じというので、まあ、フレーズの説明じゃなくてアプリの説明です。そういうわけで、今のフレーズも、やっぱりパターンによって使いたいものはあるわけですよ。例えば、初対面で会った時とか、相手に挨拶する時とか、友人とお話をする時などは様々で、それもね、ちゃんと分けてあるんです。
ああ、そこ。
例えば、初対面の話題を作る時、やっぱり初対面のファースト 何ファーストプレッションって重要じゃないですか。例えば相手と話して What is your hobby? あなたの趣味は何ですか、
ほうほうほう
と聞かれて、
趣味、
うん、
趣味、
あ、ホビーですよね。
趣味と言われてもあまりない。
そうか、
うん。
じゃあぜひ、あの、笑ってるトモリンさん、
は？
リスニングミュージックとか
うん、
ああ
、うん、音楽鑑賞ね、うん、
はい、まあ音楽鑑賞というわけで、じゃあ例えば話してる僕が同じものに興味を持っているというシチュエーションで言いたい、ここで言いたいのは、あ、偶然一緒だねって言いたいですよね。
ああ、そういう時ね、ありますね、うん、
あの、あ、全員一緒だねって英語で思い出せますか？
Me
too じゃダメだね。あの、Me too も一応なんか、私もそうなんだよくらいでいいですけど、もっとあの、英語的に偶然一緒だねみたいなのは思い出しません？
微妙。
で、あの、リアル英会話を見てもらえると、ちゃんとあの、初代の話題作りって場所に、あるんです。What's a coincidence って言うんです。で、これを文法的にあれです。その What's を一番最初に持ってくってことは簡単文になるわけですよ。何々、一番最後にマークがつくやつですね。なんて美しいのって言えば、あの、What's a beautiful なんて続いたり。
ああ、はいはいはいはい。それと同じっていうか。
それで、後ろに続いてのコインシデンスっていうのは、偶然の一致とかそういう意味で、じゃあ、何々びっくりが最後につくし、偶然の一致だね、びっくりで、偶然だねってなるわけです。そんなの一致考えられないし、やっぱりこういう決まりきった言い方、覚えておくといいですね、
うん、そうですね、覚えておくと、まあ、表現にね、あの、幅も出ますから、
うん、あなたは誰々ですよねっていうの案外なく、うん、あると思うんですけど
難しいね、ありますけど、
あなたは何々ですよねっていうのって、このリアル英会話を参照で同じ場所に、うん、You must be なんちゃら前が続くんですよ。例えばトモリンだったら You must be トモリンでなるんですけど、で単純に文章を読むと You must be で must be って続くと must は何々つけねばいけないって意味になるんですけど、
うん、
must be と続くとあなたは何々に違いないって意味になるんですよ。
うん、
これ単純に訳したら、うん、あなたはテリーに違いない文章になるんですね。
すごい。
で、そうやって訳しちゃうけど、英語のネイティブの人はこれを聞いたら、うん、あなたは何々ですよねって解釈してくれるらしいです。
うん、
やっぱりあのこういう典型的な言い方は覚えておいて損はないかと、うん、あとどちらかといえばなんちゃらだっていうのもあるじゃないですか。
おお、
あ、なんか聞いたことあるな。
なんかこのどちらかといえばなんちゃらだってやつは、あの、僕ちょっとあの英語圏2級の時に一度使ったんですよ、本試験で。
ほうほうほう、
キチガイじゃなくて、あの、本当はあの、Do you で聞かれたら Yes or No で答えるんですけど、
うん、
あの、ちょっと微妙に自分の意見が固まらない時
は、まあ、
シティーバーみたいな、
そう、どちらといえばどっちだ、
そうなんだよね、
みたいな感じでね、
答えはどちらといえばで言った方がいいのに、でも何々だってすれば二分になるなぁっていうのが僕の発想で、実際に使ってみて実際に試験に受かったという奇跡。
ですけど。
すげえ。
すごい。まあ、これは覚えといて、そんないです。
そうなんです。
ね、
肝心の、あの、フレーズは、if I had, if I do なってるので、現在形ではないですね。if I had to say, どちらかというと、これもあの、have to だと何々しなければならない。で、うん、もし言わなければならないならっていう表現です。う
ん、なるほどね、うん。
どちらかというと、あの、お茶の方が好きです。とか、
ね、
そういう。やっぱりこれは覚えてて損はないとこに、僕は英検2次で思いました。
はい、
やっぱり、あんまり説明しちゃうと、実際に立った時のインパクトがないと思うので、そろっとこれくらいリアル会話の説明を終わりたいと思いますが、
はい
はい、何かあります？
そういう、まあ、リアルの表現があるとですね、やっぱり会話に幅も出ますし、海外に行ったり、まあ、こちらにも、ね、あの英語を話されるからと喋るといいんですよね。なんか、うん、決まりきったことしかやっぱり、
じゃあ以上、
はい、はい、それでは皆さんまたね。
またね。
またね。